ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。 MCK です。1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴、うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト、
居酒屋ソンサタへようこそ。
今週のお相手は MCK と
DJ コムがお送りいたします。
はい、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
リスナーの皆さん、今週もお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
4週にわたってですね、 MCK と DJ コムでお送りしてまいりましたけども、なんか懐かしい1ヶ月間でしたね。
いや、ほんとだね、まあ、1ヶ月連続でうちら2人やったの久しぶりじゃない。
久しぶりでしたね。
あ、
まあそんなこんなしてる間にですね、11月ももう最終週で、もう今年も残すとこあと1ヶ月なんですよね。
あ、もうそんな早いね。
早いよね。
早いね。
やり残したことないですか。
あー、そうだな、ないかな。
計画的にね、計画的に全てをやってますからね、しっかり。
そうそうそうそうそう。
まあもしやり残したことがある方は本当に今からですね、テンポよくチャチャチャってやらないと、本当に1ヶ月しかないですからね。
そうだね。
ないですよね。ソンサタはですね、なんとですね、もうためにためたお便りを一気にこの年内に消化しないといけないということでね、全部紹介したいと思うんですよ。
そうだね、できる限り紹介したいね、これね。
そうそうそうそう。なので今日ね、もういけるだけ行こう。
いきましょう。
はい、じゃあ早速お便り、コムさんお願いします。
はい、ラジオネームミスターキミックさんからいただきました。
キミックさん、いつもありがとうございます。
はい、MCK さん、 DJ コムさん、アシスタント MC のきなこさん、ココちゃん、そしてソンサタスタッフの皆さん、こんにちは、ということで、
みんなのこと呼んでくれてありがとうございます、いつも。
はい、最近韓流ドラマのボーイフレンドにハマっています。
はい、
多分きなこさんならドラマ知ってるかも。
はい、知ってそうだよね。
そうそうそう、大好きだからね。
うん、
恋愛ドラマなんですが、いくつになっても恋愛っていいですよね。
そうですね。
さて、いつからかカレーライス、お蕎麦、パンにコロッケが欠かせません、
うん、
このコロッケ実はとても不思議な揚げ物で、スパゲティやラーメンのトッピングには全然合いません、うん、気がつくとコロッケ大好き、コロッケに恋をした人間でした。
なるほど。
皆さんの大好きな食べ物って何ですか。好きなトッピングの食べ物ってありますか。これからも飲み会感覚の楽しいラジオ番組を放送してください。ではでは、ということですね。
ありがとうございます。韓流ドラマからの恋愛っていいですね、はい、からのコロッケに恋をしましたっていうようなね、流れで綺麗に作ってくれましたけどね、ありがとうございます、
はい、コロッケに恋してるらしい。
、ね、コロッケに恋愛してますよっていう、
ね、
コロッケね、なるほど、トッピングのなんか代表みたいなとこありますよね。
そうだね、コロッケはトッピングは多いね、うん、やっぱり。
でもそばに乗せるってのもさ、まあ、うん、定番ではあるけどさ、合うものなのかっていうと、まあなんかちょっと無理やり感あるなって俺は思うんだけど、
うん、
ね、わかめとかさ、まあきつねとかさ、はい、天ぷらはわかるけど、うん、コロッケってのはちょっとこうそもそもそばにも合ってんのかっていうふうには思うとこあるんですけどね。
おお、まあ、言われるとそうかな。俺結構コロッケそば好きだけどね。
まあまあ好きよ。俺も好きなんだけどね。
なんだろう。あのさ、わざわざサクサクに揚げたくせに、あの汁でぐじゅぐじゅになった感じがうまい。
そうなんだよね。
そう。
カツカレーはあるけどさ、コロッケカレーってさ、
うん、
これまた崩れるじゃないですか、カレーの中に。
そうだね。うん、そうだね。
かつないからコロッケにしちゃった感あるしね。
おお。でもコロッケ合うよね。
あ、まあ合うね。
まあ米だしね、カレーね、
うん。そうね、好きなトッピングっつったらね、やっぱりあの、うん、某なんとかうどん行くとやっぱり天ぷらがあるじゃないですか。
あるあるある。
あれのね、やっぱりね、かき揚げ。あのうどん屋さんが作るかき揚げってさ、もうなんか上手なんだよね。すごいさ、ふんわり作ってあって、うん、山盛りみたいな感じのかき揚げなんだよね。うん、ボンみたいな、
うんうんうん、
あのまあ中はさ、こううまくこう膨らむように作ってんだけど、
うん、
あのボリューム感とサクサク感がすごく俺好きで、うどんに必ず乗せるんですけどね。
あ、かき揚げいいよね。
いいよね。
かき揚げとかちょっとコロッケに通ずるところがあってさ、
うん、
汁に使ってない部分はサクサクでさ、
あ
で汁に使ってこのぐちゅぐちゅになったところもうまいんだよね。
そうなんだよね。そうなん
だ。二度美味しいっていうかさ。
あ、本当そう。クレープとかそういうデザートにもトッピングってあるよね。
ある。に何だって入るよね、クレープってね。
ねえ。
あ、
ホグさんどんなトッピングが好きですか。
トッピングってトッピングをするお店っていうと、うん、なんか俺がこうイメージするのは、うん、なんだろうな、ラーメンなのかな。
おう、はいはいはい、
ラーメンにこうトッピングっていうのか分かんないんだけど、何このニンニク。
あー、ニンニクか。なるほど。
あの醤油でも味噌でも塩でもニンニク入れたくなる。
はいはいはいはい、はい、
すんごい
調味料か。
そう。
あ、まあでもトッピングか、ニンニクもね。
あれうまいんだよね。やっぱニンニク入れるとさ、
ね、何にでも合うよね。
ちょっとね、やっぱ一味上に行くっていうかさ。
そうだね。
パンチが出るんだよね。すごいね。ニンニクは
そうだよね、確かに。八王子ラーメンだったらね、
あ、
玉ねぎ増しっていうのがあるんですよ。
いやいや、もう入ってんだからいいじゃん。
まあの玉ねぎをさらに増すっていうトッピングがあるんですよね。
玉ねぎ増すの。
うん。いや、でもね、分かるんだよ、美味しいんだよね、あの玉ねぎ。
分かる。
醤油ラーメンに浮いてるあの玉ねぎが
シャキシャキ感ね。
そう、で別に辛くないんだよね。
うん、あれは相当気使って作ってるよね、あの玉ねぎね。そう、
あの細かさ、みじん切りの細かさもいいんだろうし、
うん、
でかいとまたちょっと違うんだよね。
あー、あー、確かにね。八王子ラーメンか。
うん、
八王子ラーメンだったらもう玉ねぎ入っちゃってるからね。
それを増すっていうトッピング好きですけどね。
増し増しね、玉ねぎ増しね。
玉ねぎ増しね。まあ、キムキさんもぜひちょっとそんなの八王子来た時には玉ねぎ増しやってみてください。
はい。
はい、もう一つ来てんじゃないですか。
はい、じゃあ続きまして、もう一つ、キムキさんからお便り来てます。
うん、
はい、コブさん、風邪直してねっていうことで、前回私、ソロした時ですね、
はい、
風すげえ引いてて。
はいはい
はい、月台中で出力したんですけど、まあそんな中でね、ご心配いただきありがとうございます。はい、そうそう、最近ドラッグストアで普通に風邪薬が買えないの知ってるって言ってました。
そうなんですか。
はい、先日いつもの風邪薬をレジに持って行ったら、いろいろ薬剤師さんに聞かれて、高血圧の薬飲んでますって言ったら、この薬はダメです、こちらの薬がおすすめですと言われたので、めんどくさいのでその薬を買いました。でもなんか全然効かない感じでした。高血圧だけどちょっと高めなだけなので、いつもの風邪薬が欲しかったです。まあ健康と安全のためなんだろうと思いますが、風邪薬を買うときは薬剤さんにちゃんと説明できる準備が必要だと思います。ではでは、ということ
で。確かに今薬屋さんってさ、必ず薬剤師さんがいるんでしょ。
いるいるいる。
あの人たちに相談すると、あ、じゃあその薬飲んでんだったら飲み合わせ悪いからこれダメですよとかってやっぱ教えてくれんだね。
あ、そうなの、そうなの。俺さ、この前さ、薬局でさ、薬、はい、俺風邪薬買ったんだけど、そしたら、あのレジの人が、風邪薬だった途端、少々お待ちくださいって言って、なんか薬剤師さん呼び始めて、
はいはいはいはい。
で、聞かれたのが、他のお店でこの薬買ってませんかって聞かれたの。
え？
そう。
なんで？
え、買ってませんよって言ったら買わしてくれたんだけど、そう。
なんでなんで？
あれが流行ったからでしょ、オーバードーズっていうの。
ああ、もう買いまくって。
そう、風邪薬を飲みまくってすげえたくさん飲んで気持ちよくなるみたいなさ。
はいはいはいはいはい。
そうそうそうそうそう。
そういう風に買いまくる人はいるんだ。
そう、だから他のお店でっていうのは、多分その店舗で俺が2箱持ってったら多分買わしてくんないんだよね。
なるほどね。なるほどね。
ああ。そうそうそうそうそう。
そんなもん
だね。大変よね。今の薬剤師さん、薬局さんも大変だよね、なんか。
大変だよね。
うん、でも気づかなきゃいけないんね。
まあ、ヒアリングベースだから、やっぱりそれだけでは。
ちょっと分かんないこともあるだろうしね、いやいや薬なんか飲んでませんよ、うん、他にっていう人もいるだろうし、
そうだよね、嘘なんていくらでもつけるんだけど、
うん、一応やっぱり聞かなきゃいけない、
その聞かなきゃいけないくなったんだろうねきっと。
ああなるほどね、
うん、
なんかそうだよね、あの処方箋をもらって病院で、
うんうん、
で薬を薬局にもらい行くじゃないですか。
ああ
でそうするとその薬局の人たちもあのどういう症状ですかとか、
あそうそうそう、う
ん
う
ん、聞くんだよね。
あ
でメモするんだよねそれを。
あ
でじゃあこんな症状ですね、はいじゃあ大丈夫ですこの薬いくついつ飲んでくださいねみたいな、そういう説明をするんだよねヒアリングしてから。
そうだよね、もうすでにさお医者さんから診断を受けて出してもらってる薬なのに
そうそうそうそう、
それが間違ってないかもう一回そこでちょっと簡単に聞くんだよね。
そうそうそうそうそう
そうそうそう、
いつからかそうなったよね確かに。
お
う聞かれた時に何だろうって思って、あれえなんでなんでそれもう医者に言いましたけどみたいな感じに思ったけど、
まあ、そうだね、
おうなんかそういう風になった時があったよねいつの間にかね。
もう最近もそう、本当そうだね。
最近そうだよね。
聞かれるね、やっぱ。薬局に持っていくとね。あの、薬局というか、あの、処方箋か。処方箋出すとね。うん。うん
まあ、やっぱり間違いとかも起こるんでしょうね。
あるんだね。
ああ。ね、なるほどね。
ね。ああ、もう世の中ね、いろいろ安全を取るためにすごいね、なっちゃってるんだけど。
そうですね。自分が欲しい薬がもう簡単に買えるもんじゃねえぞっていうことですね、これね。
そうなんですよ。
だからって嘘ついちゃダメですよ、本当に。
まあ、嘘は良くないって安全のためにやってるんです
ね。そうね。キムキさんありがとうございます。
はいありがとうございました。
はい、
はい、続いてじゃあまっちゃんさんからいただいたお便り、読ませていただきたいと思います。
はい、
はい、今度ねまたこれ質問を募集した、まあ、お便り募集した中の丸さんってやつですね。
丸さん、未来の教えてください、未来の丸々かな。
はい、近い将来こんなことが起きるかもしれない近未来結婚式。
近未来結婚式、孫沙汰に聞く丸々の未来だから
ですか、ね、
結婚式、未来の結婚式どうなりますかっていう質問。
どうなりますか。
なるほど、考えましょう。教えますよ。未来の結婚式じゃん、コモさん。
ええ、
今の結婚式ってのはどっかいろんなチャペルとかさ、あとは披露宴会場とかにいろんな人を呼ぶじゃないですか。
うん、
集まるよね、うん、集まって宴会をすると、
ね、
そんな感じですよね、
うん
うん、それはもう未来だから形はきっと変わってるはずじゃないですか。
はいはいはい、
ね、
ああ
で、あとは一人、普通は一人、一人っていうかこうペアで一回やりますよね結婚式を。
うんうんうん、
まあそれはまあいろんな事情あって二回三回やる人もいるかもしれませんけどね。まあ、その辺の概念が覆るんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、いや俺ねリアルに近未来では、
うん、はい、
あの披露宴とか結婚式とか、うん、リモートでやると思う。
リモートでね、ああ
これマジな話、これなると思う、リモートで。
だから
で、うん、そう、ご祝儀とかはもう全部
ペペ
電子マネー、そう電子マネーでお渡しするような形で、ね、リモートでやるんじゃないかな。
まあそうだろうね、リモート結婚式がスタンダードになる、
ね、そうそうそう、あこれはねあり得る未来なんじゃないかなと思う。ああそうそうそうそう、いやもう今さもうみんなでこう集まるっていうのもさ結構大変じゃん。
そうなんだよね、
うん、遠くにいる人もいるしさ、
うんうん、
そうそうそうそう、これリモートでもいけんじゃねえっていう、このなんだろう、リアルタイムに会話ができるようにどんどんなってきたから、あの、
はいはいはいはい、
回線が太くなってインターネット回線もさリアルタイムで会話できるじゃんこうやって。
そうだね、
そうだから結婚式リモートになるんじゃないかなと思うんだよ。
で究極はさ結婚式リモートなんだけど新郎も新婦もリモートっていうね。
あ、もう全然それありだと思う。
うん、一緒にいないんですよ。
うん。
新郎ハワイにいたっていいんですよ、別に。
あ、いい。だからアメリカと、まあ、例えば日本で結婚するカップルがいたら、お互いの場にいて、うん、リモートで結婚式でやるんだけど、で結婚式場も、うん、なんだろう、その、なんだろうな、そのバーチャル空間でやる。
バーチャルでね。
みんなで。そう、はいはいはい、でみんなでアバターで入って結婚式やるみたいな、
うん、ああそれはありそうだよね、面白そうだね。
そうそうそうそう、
アバターでやる結婚式。
そうだからリモートっつっても今のこういうなんだろうな感じじゃなくてアバターで入ってやる、う
ん、で例えばあのご祝儀をもらうから引き出物、
そう引き出物もその
デジタル
なんだろうなバーチャル空間で使えるような、うん、ね
いいね、
なんか なんかアイテムだったりとかさ、はいはいはいはい、そういう衣装だったりとかそういうのとかね、
あ、
うん、そういうのをあげるんじゃないかな。
それは面白いね。
うん、
もうだからバーチャル空間での出来事っていうのはもうあの生活の半分ぐらいをそこで済ますことができて、会議とか、
そう、そうそうそうそう、
結婚式ももうその一つで、
うん、
じゃあ結婚式はあのじゃあバーチャルでみたいな感じになるかもしんないよね。
うん、これはね普通に俺はありえるんじゃないかと思ってて、
ありえるね、
うん、
面白いわ。
うん、これ近未来、近未来そんな感じになるんじゃないかなと思います。
あとはまあそれが例えば1回だと都合悪くて今回出れなかったわみたいな人がいるから、うん、2回3回バーチャルだから何回でも簡単にできるんで、やったっていいじゃないですか結婚式。
まあ確かにね、結婚リアルタイムじゃないんですごいなそれ。僕集まんのみんな、
うん、とか
今日僕が結婚式やりますみたいな。
そう、別にあとはあの違う人と結婚式またしちゃうとかね。
まあまあそれもいいんじゃない、うん、
だから一夫多妻制とか、うん、その一妻多夫制っていうのはその逆もしかりなんですけど、そのなんつうの、結婚という概念そのものが変わって、
ああもう多夫多妻制みたいな、
ね、あ、多夫多妻っていうのか、そうそうそうそうそう、うん、だそういう風にこのバーチャルの世界ではもうこの人が奥さんでみたいな感じの、
おお、
じゃあこっちの世界ではこっちにも奥さんがいてとかっていうさ、いろんな自分、
ね、
いろんな自分をその中にいっぱい作れて、
おお、
それぞれがそれぞれの結婚をするっていうね。
そうだね、そうするとねお互いのね生活様式もそんなに変えなくていいから、
うん、
結構いい未来なのか、いいかな、いいのか、
いいか悪いかは分かんないですけど面白そうではありますよね。
まあまあでもまあもうちょっとバーチャル空間がねこう身近になってくると起こりえるんじゃないかなと思います。
ね、
はい、
面白い、まあ、こんなね、はい、あの孫沙汰に聞く未来の何々って前はね未来の車とかねそんな話したことあるんですけど、ぜひですね、皆さんからちょっと思いつきで結構ですんでね、未来の何々教えてっていうお便りください。
はい、
はい、まだありますか。
はい、まだ、ね、続きまして、リクエスト来てますね。
あ、リクエストね、はい、はいはいはいはい、
はい、続きましてリクエストの方はですね、セーラー服を脱がさないで、
あ、お待ち合わせ、待ち合わせ好きなのね、セーラー服を脱がさない、はい、そういう世代の人かな
ってちょっと思っちゃいます。おにゃんこクラブですよ、
セーラー服クラブ。でもさ、このセーラー服を脱がさないでってさ、これほんと時代だよね、あの時代だから許された曲ですよねこれ。
いや、まあまあね、まあまあね、
今こんな曲作ったら結構バッシングされますよ、
ちょっとは、ね、ちょっとギリだよね、
うん、まあラジオだからね、
はい、
まあ、ちょうどいいんじゃないかなと思いますけど、じゃあ今日はそれ流しましょう。
はい、
あ、なるほど、まっちゃんさんね、何歳ぐらいなんだろうね、知りたいね。
いや確かに気になるね。
明かしてほしいななんて思いますけどね。
はい、
はい、
あ、最後にまっちゃんさんからフリーメッセージいただいてます。
はいはいはいはい、
これからもファンですということで一言いただいて
ます。ありがとうございます。あ、フリーメッセージだね、それね。
はい、
いいね、なんかもう全部のテーマにねお便り書いてくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
これからもファンですなんて言われたら嬉しいね。
いや本当よ、うん、いやファンってあんま言われないんだよねうちらね。
ファンって言われないねあんまりね。
あ、
いつも聞いてますって言ってくれるけどね、嬉しいね、なんか改めて
そ
ん
な感じだとね、いやいいよね、ファンですって言われるこう直接言ってほしいわ、なんかあってなんか街歩いてて、あ、DJ コムさんファンなんですとかって言われたい。
ないですねそれはね、
はい、ぜひ私を街で見かけたらファンですって嘘でもいいんで言ってください。
はい、はい、ということで今日は、抹茶さんのリクエスト、セーラー服を脱がさないでを、最後に聞いてお別れです。はい、リアルタイムでは放送されるんですけども、タイムフリーだとね流れませんので、ぜひ皆さんサブスク等でですねお聞きいただければと思います。ということで、お別れの時間です。今週もそんな感じで
サブウェイナイト、
ご来店ありがとうございました。
今日も夜な夜な聞いちゃいます、そんな感じでサタデーナイト。
ココです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。